エコノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
今週はトップで取り上げる記事、ちょっと私の考察という回になりますが、果たしてその内容とは。さあ、それでは早速行きましょう。まずはホットトピック。
2025年3月15日、森山太郎さん公式ポッドキャストです。テックリード FM が AI 時代の人生攻略ラジオを配信中。
昨今、人気インフルエンサーさんのビデオポッドキャスト解説が話題です。もともとは脱ボイシーの動きから池田隼人さんがビデオポッドキャストを立ち上げたことがきっかけと言われています。そして今週はですね、ボイシーの人気パーソナリティ太郎さんが、ビデオポッドキャストを立ち上げました。 AI 時代の人生攻略ラジオという番組です。 Spotify でビデオポッドキャストとして視聴することが可能です。そしてすでに人気ノンフィクションライターの中村敦彦さんも定期的にビデオポッドキャストを投稿しています。この動きは池田隼人さんの個人の番組と、あとは共同でやられている本に関するビデオポッドキャスト両方がですね、 Spotify の総合ランキングに入賞したということで話題になり、多くのインフルエンサーが追随しているという動きとなっています。こう聞くと、おビデオポッドキャストやった方がいいのかなんていうふうに思う方もいるかもしれませんが、ただここで冷静に状況を見てみましょう。今回このビデオポッドキャストの盛り上がりで分かったことは、おそらく Spotify のランキングのアルゴリズムかと思われます。 Spotify の番組ランキングでは、いきなり池田隼人さんの番組が総合のランキングに入賞すると、トップ10に入るということでしたけども、これが何を意味するかというと、 Spotify の総合ランキングはおそらく急上昇したフォロワー数、それを獲得している番組が、まあ、より重み付けがされているということだと思うんですね。実際、中村敦彦さん、太郎さんの番組も Spotify のトップ100に入っているんですね。ただし、エピソードランキング、それぞれの配信されたエピソードのランキング、実はこちらには入っていません。こちらは安住アナですとか、アンガールズさんですとか、超人気ポッドキャストの番組がもう不動の位置として鎮座しています。そして、ポッドキャスト界隈では古典ラジオ、ポッドキャストアワードにもノミネートしましたサイエントークやゆとりっ子たちのたわごとといった番組が安定してランクインしています。インフルエンサーさんの立ち上げたビデオポッドキャスト、Spotify のフォロワー数を見てみますと、まあ、1万などにはフォロワー数いってないんですよね。1000未満とか2000とか、まあ、大体そのぐらいなんですよ。ですから、そのぐらいの数が急上昇すると、まあ、ランクインするということになります。ということは、おそらく、ビデオポッドキャスト番組でなくても、通常のポッドキャストでも、インフルエンサーさんが番組を立ち上げれば、実はランクインしていたと思われます。フォロワー数が急上昇したということが重み付けとして非常に大きいということであれば、おそらくそういう仮説が成り立つんですよね。ただ、フォロワー数をもってしても、不動の超人気ポッドキャスト番組は圧倒的なファンの数がいます。ですので、通常のエピソードのランキングの方では、まあ、残念ながら入ることができないということが裏付けているかと思います。いやー、音声配信はね、本当面白い。本当面白いですね。こういう、もう長年の歴史安定感が、まあ、早々こうハックを許さないというかですね、結果としてハックを許さない形になっているという安定感はね、本当面白いですね。もちろんこれが新鮮味をね、失っているということとも言えるんですけども、それでもね、ファンと長年にわたって絆を紡いできた番組が評価されるということはね、本当ね、貴重なメディアだなというふうに改めて思いました。ですので、皆さんもいわゆるメディア論については前提や冷静な状況分析をした上で乗っかるかどうかを判断することをお勧めします。実際ですね、Apple Podcast も実はビデオポッドキャストに対応しています。ただ、残念ながら、Spotify の RSS とは仕様が違うんですね。ですから、先に紹介しましたインフルエンサーさんたちのビデオポッドキャスト、残念ながら Apple Podcast では見ることができません。視聴はできるんですよ。音声の視聴はできるんですけども、 映像を見ることはできないんですね。Apple Podcast のビデオポッドキャストを見たい方、おすすめな番組はこちらです。CNN、海外のニュース番組ですね。CNN10 と数字の10ですね。CNN10 というビデオポッドキャストがおすすめです。こちらはもうすぐにニュースの映像を Apple Podcast のアプリで見ることができます。ウェブブラウザー版の Apple Podcast でも見ることができます。ですので、YouTube の方に連携させるときも、おそらく YouTube の RSS は Spotify のそのビデオポッドキャストの RSS をキャッチし得ないと思いますので、先行されてやられている方はおそらく手動で動画を、同じ動画をアップされているのかなというふうに思います。ただもう先行して Apple が、まあ当時立ち上げて、それなりにある程度の番組が出たことは出たんですよね。まして、Spotify の主戦場である北米、こちらはですね、ポッドキャストの普及の要因として、まあ車社会というのが言われてますよね。じゃあ車の中で映像を見るかっていうと、という感じですよね。ですから実際、Spotify でビデオポッドキャストを検索しても、まあそうそう出てこないんですよね。あとは AI におすすめのビデオポッドキャストと聞いても、特に Apple Podcast ですと、ほぼほぼ出てこないんですよね。もうそれぐらいの規模ですので、音声には音声の良さがあるわけで、やっぱりね、シナジーは出版の方なんじゃないかなってね、私はね、思いますね。皆さんはどう思いますでしょうか？今後も注目です。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、戦略テク関連行きましょう。まずはこちら。
2025年3月10日、ウェブメディア、ブランニュークリエイティビティの記事です。Amazon プライムビデオが AI 吹き替えの提供を12作品で開始。
以前、YouTube が自動の AI 音声吹き替えを実装するというニュースをお伝えしました。今度は Amazon プライムビデオです。こちらはですね、12作品という一部限定的な作品のみということではあるんですけども、吹き替えの提供をもう開始すると、はっきりリリースされています。ただですね、こちらすごいのが、AI で、オートメーションでやるんではなくて、AI も使いつつも、各地域の専門家と連携した品質管理を行うということですね。ですからまあ、AI が吹き替えをした、その時に当然ほら、読み間違いとか絶対あるじゃないですか。多分おそらくそういったところの品質管理を行うんじゃないかな、というふうに思います。このあたりはね、そうそう、Amazon って、まあ、ポッドキャストの制作スタジオワンダリーを傘下に抱えるなど、結構ね、品質管理については私は一目置いています。Amazon プライムビデオもそういうところをしっかり踏襲してくるんだなというところでは、非常に Amazon らしいなと思います。ですから、もうフルフルにオートメーションでやる Google、YouTube に対して、まあ、Amazon はね、AI も使うけども、しっかりね、品質も担保していくと。それから、あとは声優業界にね、配慮して、まあ、使わないというプロダクションが今後出てくるかもしれませんし、AI の登場で、プロの方の仕事が奪われることも一部あるかもしれませんけども、私は、業界にそういったグラデーションが作られていく、その一つの動きかなというふうに、前向きに捉えています。今後も Amazon プライム注目していきたいですね。いや、私も海外の作品が吹き替えで見られるとしたら嬉しいですので、注目していきたいと思います。では、どんどん行きましょう。その YouTube なんですけども、Android TV、テレビでね、YouTube を見れる Android TV、こちらにですね、ポッドキャストタブが実装されたとのことです。ただ、日本の方では出ていなくて、で、日本の YouTube、ブラウザーで YouTube を見た時にも、ポッドキャストタブってないので、多分もしかしたら日本には来ないのかなという気はしますが、どうでしょうかね。まあ、来たらね、また大きな脅威ですよね。国内審査制の独自音声配信プラットフォーム、ボイシー。こちらがですね、オーディオブックの0円プラスをスタートすると。こちらはオーディオブックをですね、1日5話以上無料で聞けるという、いわゆるそのオーディオブックというのは単品で買うものが多いんですけども、それをですね、ほら、ネットのコミックのような形で待てば無料みたいなのあるじゃないですか。方式で少しずつ聞けるようにするということに対応させたということなんですね。こちらの方、新たな収益源となるんでしょうか？注目です。では、音声ライブアプリ関連行きましょう。今週はですね、ラジオトークが、ラジオトーク甲子園開催ですね。それからスプーンがですね、スプナー伝説イベント、限定スプーンを解禁というイベントです。あとスプーンはですね、誹謗中傷コメントに対する受付の機能を かなり前に実装したんですけども、そちらのですね、アラート画面というか広告というかですね、そういったものをですね、今週も定期的に出していましたね。いや、ほんとね、やることをやってますね。そしてスプーンは、キャスト、各配信者のマイページがですね、フルリニューアルしました。いわゆるこうノートとか、YouTube のチャンネルトップページのように、本当にいろんなものをタブの形式で並べられるしっかりとしたデザインになっています。ですから、収録のアーカイブもしっかり聞かせていく、そんな音声クリエイターのためのページを作ろうという気概が伺えますよね。そして、すごいのが、さらにすごいのが、マイページで、一週間後ぐらいにアンケートをね、ちゃんと取ってるんですよね。使いづらくないですかみたいな。いや、ほんとね、やることやっててね、スプーンすごいなと、さすが黒字化してるなというふうに改めて思いました。国内 IT 大手 DNA が運営するボイスポコチャ。こちらはですね、ASMR のマイクの配信企画をやっています。国内ポッドキャストプラットフォームリッスン。こちらがですね、昨今イベント機能を発表しました。ただ、一部なのか、私の画面では使えなくて、このイベント機能、何かと言いますと、よく12月になるとアドベントカレンダーとか、こう、いろんなポッドキャスト配信者が、今日はこの日私が配信するとか、こう、カレンダーにいろんな入力をして、この日は配信する、誰が配信するっていうのを、長い期間でイベント化して、みんなで盛り上げていこうという、そういう、まあ、コミュニティ的なものが音声配信界隈ではよくやられていて、それをですね、実は開催できるという機能を実装しました。で、その中で、今回はですね、参加者に一斉メールを送信できる機能を実装したそうです。そしてこのイベント参加のチケット購入も、なんと有料にも対応するということなんですよね。いやー、だからリスンね、ほんとさすが近藤さんですね。機能面のところをどんどん多機能にしていきつつ、そして、その機能のより上位な機能はキャッシュポイントに変えていくというね、本当にセオリー、IT 業界のセオリー、プラットフォームの稼ぐセオリーを本当に一つ一つね、丁寧に実装してますね。いやー、すごいですね。だから、角川とか楽天とか、IT 大手が買いたいとしたらリッスンなんですよね、やっぱりね。今買いたいとしたら多分リッスンだと思います。今後も注目していきたいですね。欧州初のハイレゾ音楽サブスクプラットフォームのコバズ。こちらはですね、各オーディオ雑誌で特集をいくつも組まれているということで話題になっています。いや、やっぱりもともとハイレゾストリーミングの草分けだけあって、音質にこだわるユーザーはしっかりグリップしてきますね。だからなんだかんだね、ハイレゾもね、じわじわ広がっていくような気はしますね。今後も注目です。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2025年3月17日ジャパンポッドキャストアワード公式 X の投稿です。第6回ジャパンポッドキャストアワード受賞作コメント動画を公開中。
先週ジャパンポッドキャストアワードの第6回の発表が行われました。流行る第6回の大賞は松岡真由さん、伊藤沙莉さんのお互いサマスです。おめでとうございます。こちらはですね、制作はテレビ東京コミュニケーションズと、テレビ東京は最近テレビ制作だけではなくて、このポッドキャスト制作も本当に力を入れていて、人気番組代表作となったということですね。いやー、これはすごいですね。おめでとうございます。入賞した方々はこの番組以外にもですね、著名人の方のポッドキャストなどなどが受賞しましたので、各ニュースリリース、各メディアではですね、誰々の番組が入賞といったような話題が拡散されています。ここがですね、今回第6回の、まあ、主催者側が、まあ、狙ったとこなんだろうな、ということが伺えますよね。松岡真由さん、伊藤沙莉さん、まあ、どちらもですね、日本においては多分知らない人はいない圧倒的な知名度ですよね。まあ、その方が取った賞ということでは、まあ、異様なしに、各メディアが取り上げますよね。ですので、第7回もより多くの注目が集まると思いますので、期待したいと思います。一方で、だとすると、アマチュアポッドキャスターですね、ノミネートしました、例えば、サイエントーク、ゆとりっ子たちのたわごと、古典ラジオなどなどですね、まあ、古典ラジオは企業ですけども、とはいえ、いわゆるネイティブ、ポッドキャストから話題になってきたという、ネイティブ勢からすると、 ちょっとモヤモヤする結果になったんじゃないかなというふうに思います。実際ですね、ポッドキャストアワードの審査員のコメントを見てみましょう。引用します。少し前までは文字通り手の届かないスター、俳優という存在。パーソナリティを務めるお二人は今まさに芸能界の最前線を走るスターであるが、良い意味でそれを感じさせない親しみやすさに驚いたと。まあ、いわゆるギャップですよね。このギャップが入賞のコメントとするならば、それは一般人そもそも取れないですよね。というように、こう、落差を、芸能人としての落差を言われちゃうと、これはね、なんかモヤモヤしますよね。まあそういう立て付けも含めた対象だろうという論もあるとは思います。だとするならば、やっぱりアカデミーのように、やっぱり部門をね、いろいろ分けた上でノミネートとかするのが、なんかフェアな気はしますね。で、そういう意味では、Spotify のエピソードランキングにサイエントークやユトリックたちのたわごとがもう安定して毎回入ってると、絆を紡いでいったファンとの積み重ねが本当に大きいんだなという結果を現在でも実績としては出してるというところは本当にね、立派だなと、すごいなと思います。ですので、ポッドキャストアワードのみならず、音声配信に関する様々な賞レースがもっともっと広がりを見せてくれるといいなと思った第6回ポッドキャストアワードでした。皆さんはどう思いますか？いずれにせよ、運営の方々は全ての番組聞くということは本当に大変だったと思いますので、審査、運営、お疲れ様でした。そして日本のポッドキャストを盛り上げてくださったことを感謝申し上げます。そしてさらにこう後日談として面白いのが、惜しくも大賞を逃した、ノミネートしたアンガールズさん。知名度ということで大賞にかなり有利に働くとするならばですよ。とするならば、もうアンガールズさんか伊藤沙莉さんの番組かって多分なってて、で、アンガールズさんは、まあ、逃したわけですね。で、そのアンガールズさんなんですが、すごいですね。X で伊藤さんと松岡さんのポッドキャストのカバーアートを真似たパロディのサムネイルを投稿して、話題になっていました。いやー、こういうね、懐の深さも、ポッドキャスト音声配信の魅力ですよね。お疲れ様でした。では、どんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャストたくさん立ち上がっています。世界で超人気、超有名な、ゲームクリエイターの小島秀夫さん、小島中、小島店、こちらがですね、新たなシーズン再開ということですね。新番組はたくさん立ち上がっていますので、ぜひ皆さん、無料のニュースレターの方でチェックしてください。注目としてはですね、2973ですね。ABC ラジオ系列のポッドキャストということです。お笑い芸人の2973たちを見ない日は多分ないんじゃないでしょうか。そのお笑いのネタは下ネタということでは、テレビ出演はまずないだろうと。SNS 時代の芸人さんということでは、このポッドキャストもね、絶対面白いんですよね。はい。ぜひ皆さん注目してみてください。それから人気ポッドキャスト番組のジェーン・スーさんの番組ですね。オーバーザさんのリアルイベントの盛況ぶりのレポート記事も話題になっていました。オーディオコンテンツです。いやー、オートバンクがやってくれましたね。こちら。徳島県病院局と音の力で地域医療を支援と。そうなんですよ。こう、アマゾンオーディブルと。言った外資系がね、できないところを着実に一つ一つ塗りつぶしていってますよね。そう、このね、戦略って楽天もね、実は結構丁寧にやってるんですよ。今でこそ楽天のね、宮城のスタジアムというね、非常にわかりやすい地域戦略ありますけども、でもね、移動図書館って皆さん知ってます？本当にキャラバン、バンに本をたくさん載せた地域の移動図書館みたいのを全国で何箇所かな、教育委員会と連携して4箇所か5箇所かで定期的にやってるんですよね。というように日本企業だからしかできない種まきをですねするというのがアマゾンに対抗する一つの打ち手ということではね、本当オートバンクさんすごい。そして最近はオートバンクさんはリクルーティングラジオ、音声による採用支援の制作サービス、ポッドキャスト制作サービスを発表しました。まあ、これともね、絡んで地域と連携ということでは、制作、地域と連携、そしてオーディオブック JP のサブスク。まあ、これがね、サイクルになって積み上がっていくと、やっぱりサブスクはね、積み上がっていけば盤石になりますから、たとえね、 解約率が 5% とかなっても、それを上回るね、新規がいればいいわけですから、そうなってくると、対オーディブルとしても盤石になりますので、いやー、ほんとすごいですね。応援していきたいと思います。あと、音声、オーディオ界隈で言うと、今週はですね、地下鉄サリン事件、この直後の、おそらく警察無線だと思うんですけども、無線の音声をフジテレビが初放送ということで、X で話題になっていました。忌まわしい事件の新情報が出てきたということでは、まあ、この音声に限らず、様々な切り口が X、SNS 上で話題になっていました。いやでも音声はね、本当に生々しさを伝えますので、話題になるのも納得だなと思いました。制作ガジェット関連なんですけども、前回紹介しました、Zoom 社のポットトラック P2、こちらのですね、解説記事がやはり各所で出回っていました。いやー、あの機能で1万5千円ぐらいですので、本当に人気ですね。そして、ポッドキャストプロデューサーの、コンさん。コンさんもですね、購入していつかレビューしようというようなことを、ポッドキャストでおっしゃられていました。楽しみにレビュー待ちたいですね。それからあとはですね、これはまだ製品化はされていないんですけども、イヤホンなしで自分だけに聞こえる技術というのが登場したようで、そうそう。やっぱりヘッドホンなしでね、その人だけにビームっていう風に音声ができると、本当にいろんな活用ができますよね。絵画の前に立った人だけに解説が聞こえるとかね。そう。こういった、なんか成熟した業界に見えつつ、最新のテクノロジーが出てくるっていう意味ではね、本当ね、音声配信業界、面白いなと思いますね。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年3月21日ウェブメディアインプレスウォッチの記事です。オープン AI が感情豊かに読む音声合成モデルと書き起こし機能を強化。
今週は AI の話題です。チャット GPT のあのオープン AI 社、こちらがですねついに合成音声の AI モデルを発表しました。AI が話すことと、あと書き起こしの機能、両方の機能を発表しました。いやー、さすがオープン AI、チャット GPT のオープン AI 社ですね。話すトークの自然さはさすがといった感じです。ただ、1年ぐらい遅かったですかね。もう本当に各社が音声配信は AI の様々な機能を提供しちゃってますよね。あと1年早かったらね、違ったんでしょうけどね。実際今週もですね、教育カフェテラス編集部。こちらはですね、もうフル AI のボイスのポッドキャストですし、あとは、投資界隈で有名な元マイクロソフトの中島聡さんという実業家の方、こちらの方のポッドキャストも実は AI 音声なんですね。なので、実はじわじわと知らない間にもう AI 音声、特にまあ、パーソナリティよりも情報の内容の方が優先されるような番組で、実はじわじわもう AI 音声の番組広がっているんですよね。ですので、オープン AI 社だとしてもどこまでシェアを取れるかは予断を許さないかと思います。音声配信業界は AI をいい意味でお互いに著作権と折り合いをつけながら社会実装が最も進んでいる媒体ですので、今後も注目していきたいと思います。北米の調査でエジソンリサーチが発表した調査では5人に1人が毎日広告付きの音声を聞いているということが話題になっていました。いや、本当北米はポッドキャスト普及してますね。あとはスポーツの番組も非常に人気だということの調査も出てましたね。 AI 周りですと日本の国内で AI の学習データの同意要件を緩和するということが話題になっていました。このあたりは本当に媒体ごとによって権利の許諾などが、まあ、業界によって本当違いますのでね、そういった温度差やグラデーションも含めて毎日情報をキャッチアップしていないと、まあなかなかついていけないですよね。皆さんでもご安心ください。ぜひこのクリエイターエコノミーニュースを聞いていただければ、これだけを聞いていただければもう皆さん問題ありませんので、ぜひぜひ定期購読よろしくお願いします。あとはアマゾンがね、いよいよアレクサプラスという AI 実装の話が話題になってましたね。そうそう。アマゾンはほら、購入データをおそらく紐付けられるという意味では、後発とはいえ、なんかね、気の利いた回答をしてくれそうな期待値はありますよね。 Google も同意を得た上で、まあ Google の履歴も含めた回答とかはできそうもんでしょうけども、ただやっぱりアレクサ、Amazon の購入データはおそらくまあ逆に自分の好みを反映してほしいっていう方の方が多分多いとは思うので、買いたいものっていう風になりますから、そういう意味では後発とはいえ、どんな AI が出てくるのかは楽しみですね。あとは、元ジャニーズスタート社がですね、転売ヤー対策をしたということで話題になってましたね。身元開示請求を200件以上かな？なんかしたっぽいんですよね。はい。転売対策に一石投じることになればいいですよね。とはいえ、AI を使ったフェイク音声の詐欺が発覚したりですとか、様々な影の部分も出てきています。今後も注目していきましょう。その他、マーケティング界隈では、ゲーム関連がね、非常に調子がいいという話題がたくさんありましたね。例えば、Android のゲームがパソコンでもプレイできるようになったとか、あとは DMM。あの DMM がゲーム向けの AI を使った、ゲーム向けの翻訳サービス。こちらが非常に話題だということなど、非常に人気だということが話題になっていました。ゲーム市場はね、まだまだ世界で伸びていく市場ですので、音声配信のアプローチからも注目していきたいなと思います。私もね、音声ゲーム、ノベルゲームみたいなものはね、やっぱりいつか作ってみたいなと思いますね。いやー、今週もいろんなニュースがありましたね。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐやが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスで音声配信界隈のニュースへの解説コメントを投稿しています。ぜひそれぞれの媒体でフォロー、登録、そして拡散よろしくお願いします。年を取ると鼻が大きくなるという話を聞きました。実際最近ですね、おそらく大きくなったんだか、メガネのブリッジ、鼻に当てる部分あるじゃないですか。あそこが痛いんですよね。で、調べたらなんと筋肉のたるみとかはもちろんあるなとは思ったんですけども、鼻とか耳とかの軟骨は実は年を取っても成長するんだそうです。いやー、びっくりですね。確かにお年寄りの方って耳とか鼻が大きい方ってイメージ湧きますもんね。なので、いつか。またメガネを作り替えに行こうかなと。それでは皆さんも素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、
バイバイ。バイバイ。